こんにちは、山本忍です。今日はですね、いつもメルマガをお読みいただいている方から、取り上げてほしいテーマのリクエストをいただいたので、そちらの内容についてお伝えをしようと思います。今回リクエストをいただいたのは、大きくざっくり言うと、面接で話す退職理由の伝え方。もう少し具体的に言うと、不妊治療で、会社を辞めた時の退職理由の伝え方ということでご相談をいただいています。で、退職理由はですね、転職のお悩みとか相談の中でも、伝え方に悩む人というのはすごく多いんですよね。イメージ的にはもう8割か9割以上ぐらいの方は退職理由悩まれているかなと思います。で、特に退職理由がネックになって、どう伝えればいいかっていうのが分からなくて、なかなか転職活動を始められないっていうような方もいらっしゃいます。で、今回は不妊治療だけではなくてですね、退職理由の伝え方も含めて、大きく3つのポイントをお伝えをしようと思います。ぜひ退職理由で悩んでいる人は最後まで聞いて、今後の参考にしていただければと思います。ではですね、まずちょっと、許可もいただいておりますので、リクエストいただいたテーマと、状況についてですね、読者の方からいただいた内容を少しご紹介をさせていただきます。山本様、こんにちは。メルマガ拝見しています。ありがとうございます。面接の答え方について取り上げてほしいテーマがあります。私自身のことでもあるのですが、不妊治療をしていた関係で、仕事との両立が難しくて退職をしています。このような家庭の事情の場合に、面接で退職理由を伝えるとき、そのまま伝えていいのか、それとも詳細は言わない方がいいのか、どちらでしょうか。前職では妊娠を煙たがられていたので、治療のことは職場には言えませんでした。また突然の休みは取りにくく、休むことにストレスを感じすぎて退職に至りました。いろいろあり、また働こうとしていますが、退職理由の答え方に迷います。同じような女性もいるのではないかと思い、メッセージさせていただきました。ということで、不妊治療で、プライベートですね、プライベートや家庭の事情で辞めた場合の退職理由の伝え方を取り上げてほしいですということでリクエストいただきました。ありがとうございます。で、今回は、不妊治療で会社を辞めた場合の退職理由の伝え方ということで、リクエストいただいたんですけれども、最近はですね、結構不妊治療をされている方も増えていますので、同じように不妊治療で、まあ、今の仕事を続けた方がいいのか、辞めた方がいいのかとか、正社員じゃなくて、まあ、パートとか違う雇用形態で働いた方がいいのかなみたいな感じでですね、不妊治療で悩まれている方というのもたくさん増えてきています。また、不妊治療ではなくても家庭の事情でっていうところでいくと、例えば、親とかご家族の介護を理由で退職をするとか、あとご自分の、病気とか体調不良で、退職を、前の会社を退職をしたというような形で、辞めた時の退職理由などに悩まれる場合もあるかなと思います。で、今回はですね、退職理由の伝え方で、大きく3つのポイントをお伝えをしますけれども、まず1つ目、これは不妊治療ではなくても退職理由で悩んでいる方全般について、参考になるかなというところからお話をしたいと思います。まずですね、1つ目なんですけども、今回のパターンに当てはまるかどうかっていうのはちょっとわからないんですけども、退職理由で、まあ、伝え方全般で悩む方にまずお伝えをしたいのが、退職理由はですね、1つだけではないケースが多いっていうことなんですね。で、辞めた時って何かこう大きなきっかけがあって、もう嫌だとか、もう耐えきれないみたいな感じで辞める場合もあるかなと思うので、自分の中ではですね、これがもう退職理由なんだっていう、なんかこう特定の一つ大きなきっかけになったりとか、もうここで辞めようっていうきっかけになった特定の一つが退職理由っていうふうに思っていて、じゃあその理由をどういうふうに伝えたらいいんだろう、特にそれがネガティブな理由の場合に、それどうやって伝えたらいいんだろうっていうことで悩まれるケースが多いんですけども、実は退職理由っていうのは一つではないケースっていうのがもう大半なんですね。8割以上は退職理由が一つではないケースの方が多いかなと思います。で、例えば今お伝えをしたように、もうこれで我慢できないとか限界だとか、何かきっかけがあって辞めたとしても、その理由だけで辞めたというよりは、そこに行くまでにですね、いろいろこう合わないなとか、嫌だなとか、我慢できないなみたいなことがこう積み重なって、そこに何かもう一つ、追加されたものがきっかけになって、もう辞めるっていうふうになってるケースっていうのが結構 あります。イメージとしてはですね、コップにこうお水が溜まっていって溢れ出すっていうのをイメージしていただくといいかなと思うんですけど、そのコップが最初空の状態からこう、これが嫌だな、これが合わないな、これがなんかこう辛いなみたいなことがたくさんたくさん積み重なっていって、でもそのお水がまだ半分とか半分ちょっととかだと嫌なんだけどまだ耐えきれるみたいな感じのところで、でこうギリギリまで来たところに何か一つポツンと大きな何か理由があったりとか、もうこれ以上は嫌だっていう風なものがあって、そこから溢れた時に初めて、まあ、退職したいとか、もう退職の行動に移すっていう風な感じになってるケースっていうのが結構あるんですね。なので、その溢れた時の瞬間の理由だけじゃなくて、そこまでに合わないとか嫌だな、辛いなと思ってるものがたくさんあるっていうことが結構多いので、そこの部分をですね、まず洗い出しをしていただくといいかなと思います。ですので、やり方としては、自分がその一つ、これが退職理由だって思ってるもの以外にも、その辞めた会社や仕事でこれが嫌だったなって思ったことは何かないかなとか、もっとこういうふうになったらよかったのにとか、もっとこんなことがしたかったのにと思ったことがないのかなということをいろいろ思い出してですね、まずはその考えられる退職理由というのをたくさんたくさん書き出すっていうところから始めていただくというのをお勧めをしています。例えばですけども、いろいろある中で、こうなんかこう、合わない、よくあるのが、まあ、合わない先輩とか、合わない上司がいて、すごく嫌だなというふうに思っていて、まあ、それが耐えきれなくて辞めてしまったっていう時に、人間関係が合わずに辞めたとか、上司が、合わなくて辞めたみたいな感じの、そこだけを退職理由として思ってるっていう場合もあるんですけども、で、その人間関係が嫌で辞めたから、その人間関係が嫌で辞めたっていうのをどううまく言い換えれば退職理由として通じるだろうかっていう、そこにすごくフォーカスをする方も多いんですけども、そうじゃなくて、それ以外の理由で伝えることができれば、特にその人間関係を嫌で辞めたっていうところを言わなくても退職理由として通じるっていうことはよくあるんですよね。で、例えば、今回の方で言えばですね、状況がわからないので、想像とか想定でしかないんですけども、メールに書いていただいた内容では、前職では妊娠を煙たがられていたので、治療のことは職場には言えませんでしたっていうふうに書かれていました。で、これはもう想像してかわからないんですけども、そもそもですね、妊娠を煙たがられていたっていうのは、例えば、不妊治療をしてなかったとしても、妊娠をしたり、出産をしたり、育児休暇、育休、産休を取ったりとか、復帰をしてきて、例えば短時間勤務をしたりとか、もし子供が小さい時病気になって会社を休まないといけなかったみたいな、状況になった時に、その会社で続けられたのかなとか、続けられる環境にあったのかなっていうところも思いますし、妊娠をそもそも煙たがられたっていうのは、ちょっとまあ会社のことがわからないですけども、可能性としてはその女性が働くことに対する理解とか、応援するようなところがどのくらいその会社にあったのかなっていうのもちょっと感じます。例えば女性が長く働くとか、仕事で活躍をしたりとか、仕事を通して成長するっていうことを応援してくれるような会社や職場だったんだろうかっていうようなところもありますね。ですので、例えばですけども、不妊治療という話を、まあ、出す、出さないっていうのは気持ちのところももちろんあると思いますし、他の理由がどのくらいあるかっていうのにもよるかなとは思うんですけれども、例えばこの方が、仕事を結構好きで、どんどんいろんな仕事をやりたいなとか、成長していきたいなとか、そういうふうに思った場合にでも、そういう仕事のチャンスがあったのかどうかとか、そういうことを応援してくれる会社だったのか、長く働けそうな会社だったのか、みたいなところで、何か不妊治療ではない理由で、この会社がちょっとしんどかったとか、もっとこういう会社とか環境で働きたいということがあれば、そういう内容を伝えることで十分に不妊治療を伝えなくても前向きな退職理由を伝えるということもできるかなと思います。そして、2つ目なんですけれども、これはですね、まあ、今回ちょっと当てはまらないかもしれませんが、退職理由が不妊治療とか、あと不妊治療ではなくても、プライベートな、例えば、ご家族の介護とか、自分の体調不良とか、そういう事情だけ、先ほどは退職理由でいろいろたくさん思いつくところがあれば、そのメインの不妊治療とか、そういう理由以外のところで伝えてもいいですよっていうのをお伝えをしたんですけれども、例えばですね、職場環境もすごく良くて、仕事もすごく合ってて、会社としてもすごく良かった みたいな感じで、ただし自分が不妊治療をしていて、でその不妊治療の理解も周りにもあったんだけども、それでもこう突然休んでしまうとか、周りに迷惑をかけてしまうとか、そういうことが自分自身で苦しくなってしまって、申し訳なくなってしまって、もう環境的には全て良くて、他に退職理由として思いつくものはないんだけども、その不妊治療が原因で退職をしましたというような場合ですね。で、こんな風にですね、それがなかったら退職をしていなかった、他は全て良かったというように、例えばその不妊治療しか退職理由がない場合、で、その場合はですね、その内容を退職理由として、伝えるのもありです。ただしですね、ちょっと注意をしていただきたいのが、今お伝えをしたような、不妊治療とか、家族の介護とか、自分が病気をしたり、体調不良になって辞めたというような、プライベートな事情で会社を辞めたときに、転職活動をその後もう一回やるっていうときに、企業側が気にするのはですね、今の状態なんですよね。その辞めたときはいろいろなそういう不妊治療とか親の介護っていうような状況があって、仕事と、不妊治療とかを両立することが難しくて辞めたっていうふうに伝えるわけなので、じゃあ今は大丈夫なんですか、今はどうなってるんですかっていうところを気にします。それやっぱりその会社で働いてもらうときに、やっぱり、通常の定時とかフルタイムで仕事をすることに支障がないのか、ちゃんとできるのか、それとも結構休まないといけない状態になるのかっていうところは、企業側としては抑えておきたい部分になります。ですのでですね、もしこちらの不妊治療とか親の介護とか、そういう理由を退職理由の面に伝える場合には、今、もしその状態が、特に問題なかったり、解決をしていたり、解消されているのであれば、今はこういう状態なので仕事とかには支障はありませんというところまでしっかり伝えるということを意識していただければと思います。で、その時はこういう事情で辞めたけれども、それが状態的にはこういうふうになって、今はもう大丈夫ですとか、今は支障がありませんっていうふうに伝えられれば、面接官は安心をすると思います。で、反対にですね、今もまだその状態が続いているというような場合ですね、例えば今も不妊治療をしていて、で、その不妊治療のもちろんその内容とか状況にもよりますけれども、やっぱり次の会社に転職をしても突然休んだりとか、そこそこ頻繁に休む必要が出てくるっていう場合はですね、もちろんそれを伝えることによって、選考に少しネックになるっていう可能性はあるんですけども、ただし転職した後にやっぱり休まないといけないとかっていうふうになる場合は、入社した後のことを考えれば、その状況をしっかり説明をした上で、それでもいいよと言ってくださる会社で入社をした方がお互いにとっていいかなと私は思っております。そして最後に3つ目なんですけれども、不妊治療などを理由として伝えるかどうかというところで、基本的にはこれまでお伝えしたように、1つ目の不妊治療以外にも退職理由があるかどうかというところですね。あとは、今は通常通りに働けるのか、もしくは働き方に制限があるのかというところによって、何を退職理由で伝えるかとか、どこまで伝えるかというところを決めてもらえればと思うんですけれども。その他にですね、不妊治療などを退職理由として伝えるかどうかっていうところで気になるのは、もしその退職理由で不妊治療をしてて、まあ、それと仕事の両立が難しくなって辞めましたって言った場合に、それを伝えた時の相手に与える印象が、どうなのか、マイナスにならないかというようなところが気になるかなと思うんですよね。で、これは例えば不妊治療であれば、それを退職理由として伝えたときに、どう思われるかっていうのは、もちろんその面接官にもよりますけれども、ベースとしてはですね、その会社が不妊治療などに対して理解があるかどうかっていうところによっても変わってくると思います。で、このあたりはですね、それぞれの、ご事情とか考えにもよるとは思うんですけども、例えば今、不妊治療をしていなくても、今後、転職する会社としては、例えば不妊治療もそうですし、育児とか、家族の介護とか、まあ、これは女性だけではなく男性もですね、そういうところも含めて、社員のこうプライベートな事情とかもいろいろ考慮して、大切にしながら働き方が柔軟にできたりとか、そういうところに理解があるような会社で働きたいっていう思いが強いようであれば、不妊治療を退職理由で伝えるっていうのもありかなと思います。 で、もしそれを言って、その不妊治療をしていたってことを退職理由で伝えたことが理由で落ちる会社があったとしてもですね、その会社はあなたとはその働き方の考え方が合わない会社ってことになるので、そこはもう自分とはミスマッチだったということで、選考に落ちてもそれは全然 OK かなと思います。一方でですね、確かに、まあ一番理想としては不妊治療とかに理解ある会社がいいんだけども、今現在は不妊治療はしていなくて、で、不妊治療で、を退職理由で伝えることによってネックになるっていう可能性があるのであれば、できるだけ不妊治療については伝えたくないなっていう場合もありますよね。で、その場合は不妊治療を直接の退職理由で伝えるのではなくて、一つ目でお伝えしたように、それ以外に合わなかったところとか、ここがちょっと嫌だった、こう、もっとこういう会社で働きたいっていうふうに思うような理由はなかったかなってところをいろいろ書き出してみて、その中から、不妊治療ではない違う理由を伝えるっていうのもありかなと思います。はい。というわけで、退職理由全般の伝え方と、特にまあ不妊治療とかプライベートな事情で会社を辞めた時の退職理由、まあ、何を伝えるかどう伝えるかっていうところをお伝えをいたしました。いかがだったでしょうか。で、最初にお伝えしたように、転職活動をするときに退職理由の伝え方で悩まれる方っていうのは結構多いんですよね。で、なかなかそこが、こういうふうに言えばいいんだっていうのが見つからなくて、転職活動をなかなか始められないっていう方も多いんですけども、それ結構もったいないなというふうに思っていて、で、今回お話ししたようにですね、退職理由もいろいろな角度から考えたり、いろんな理由を考えることで、そもそも一番気になってた理由以外のことを言っても大丈夫かもしれないし、伝え方によって面接官に与える印象っていうのも変わりますので、ぜひ今日のお話を参考に面接官が納得する退職理由を準備して、あなたに会う会社からの内定につなげていただければと思います。それでは今回はここまでになります。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。